けないで夜、朗読の部。作家の萌柄です。僕がブルータスウェブで連載しているエッセイ、開けないで夜から、今回は今年小説を本屋さんで買った人はいますか?を朗読します。去年、都内の某大学に、SNS 時代の作家という大づかみなテーマの授業にゲストとして呼ばれた。80人の大学生の前に立ち、教授の、ではよろしくお願いします、という、これまた大づかみな振りで授業は始まる。始まったはいいが、僕はまさかのノープランだったので、いきなり無言になってしまう。すると、助け舟を出すように、一番前に座っていた女性が挙手をし、僕に質問をしてくれた。小説買って食べていけるんですか?と。一瞬笑いが起き、教室はすぐに静まり返る。今年、小説家エッセイを本屋さんで買った人いらっしゃいますか?手を挙げてもらっていいですか?と質問をしてみた。先ほどよりもさらに静まり返る教室。教授がたまりかねて、おいおい、お前らマスコミ志望だよな、と笑いながら、すいません本当、と僕に謝る。その時、教室の一番後ろに座っていた女性が、恐る恐る手を挙げた。漫画なんですけど、小説が原作だった場合、小説にカウントされますか?と質問をする。遠足時の、バナナはお菓子に入りますか?に匹敵する質問だった。それは漫画ですね。と僕は即答した。あ、そうですよね。彼女はそう言って押し黙る。そして、誰もいなくなった。いや、教室には80人いた。いるにはいたが、誰も小説もエッセイも買っていない80人だった。今日、ゲストで僕が来ると決まっていた場合、なんとなくでも興味があったら、一冊や二冊、読んでみようかと思うものじゃないだろうか。高望みしすぎだろうか。小説で食べていくのは、これくらい大変です。と僕は、質問をしてくれた女性に回答した。そしてまた、温度が下がったんじゃないかと思うほどの静けさが、教室を支配する。その空気を払拭するかのように、すいません、と、教室の隅の席に座っていた赤い髪の男性が手を挙げる。僕はすがるように、はい、何でしょう、と、満面の作り笑いで聞く。夜遊びに会ったことありますか?と、男性が発すると、今日一番の笑いが教室に起きる。教授が、静かにしろ静かに、と、場を沈めようとする。僕は、ないです、とだけ短く答えた。男性が、あったらサインもらってください、という。もう一度爆笑が起きた。その日の夜、僕は新宿の某飲み屋にいた。知人の作家と担当の編集者の3人で、うだうだと日頃の鬱憤を魚にハイボールを飲んでいた。昼間あった大学での出来事をよっぽど最初に言おうかと思ったが、どうにも酒がまずくなりそうで言いそびれてしまう。酔いが少々回ってきたところで、編集者がおもむろに、とある文芸誌をカバンから取り出し、この雑誌のこの小説読みました?つまんなかったなぁ。と、とある作家の文芸誌に寄稿した小説の内容がいかにダメだったかを話し始める。重ねるように、知人の作家が、この作家を載せなきゃいけないなんて、この文芸誌も焼きが回ったな。と、揶揄する。その言葉を聞いて、 僕は心臓あたりがズキンとした。僕も最初に文芸誌に載った時、ツイッターのリプライで、お前が載っているから買うのをやめた。あの文芸誌も底が抜けたな、と、ほぼ同じ言葉でディスられたことがあった。どこかの夜に、どこかの酒場で、きっと僕もそうやってディスられていたことだろう。さらに、編集者は最近僕が載った文芸誌をカバンから取り出し、あからさまにおだてるように、まず目次、このラインナップに、この級数で名前が載っていることが素晴らしいです、と僕を持ち上げる。僕はとりあえずの、ありがとうございます、をテーブルに置くように走ってみた。その時、脳裏にはくっきりと、今年、小説家エッセイを本屋さんで買った人いらっしゃいますか？手を挙げてもらっていいですか？と、質問した後の、静まり返った教室の光景が浮かんでいた。SNS を眺めていると、書店が閉店するニュースがたまに流れてきますけど、まあ、国が書店を応援するみたいなニュースも先日流れているのを僕は見ました。まあ、それくらい今、本はなかなか売ることが難しい商品なのかもしれません。それは小説やエッセイだけでなくて、漫画もそうだと、知り合いの漫画家の人に聞いたことがあります。漫画の初版も一時期からするとかなり減ったというふうに言っていました。通勤電車に乗ればまあ一目瞭然だと思うんですけど、本を読んでる人は本当に稀で、スポーツ新聞を読んでる人もサラリーマンの姿もほとんど見なくなったなと僕は思っています。大体の人はスマートフォンを眺めてると思うんですけど、まあ、あの四角い箱の中にあらゆるコンテンツが収まって、まあ、どれも見放題になって投稿し放題になってしまって、まあ、これだけコンテンツが溢れたら、まあ、時間が足りなくなるのも当たり前かなと思っているんですけど、まあ、すぐに刺激が得られるし、まあ、疲れていてもながら見できるコンテンツっていうのが今体制を占めていて、なかなか小説とかエッセイを読む時間というのを作るのは難しいかなと、まあ自分に置き換えても思います。まあ、曲だったりとか、まあ曲のイントロみたいなものも短くなってみたりとか、一般的にはまあ長い文章っていうのも嫌悪されるような時代なのかもしれません。作家と呼ばれる職業の人たちも兼業を強いられることが多いです。まあデータでどのくらいが本当なのかわからないですけど、まあ半分以上の人が兼業なんではないかというデータも見たことがあります。正直、僕も、まあそんなに儲かってるとかではないんですけど、今のところは食べていけているんですけど、まあローンを組むのは大変なのかなぐらいの感じで、物を書くという仕事に取り組んでいます。まあ格差社会とよく言われますけど、まあ、あらゆるジャンルでグラデーションがなくなってきたのかなと個人的には思っています。小説を読むという一部の人と読まないという大多数の人に分かれてしまって、まあグラデーションがないというか、まあ読まない人は年に一冊程度どころか一生読まないくらいの勢いで読まないんじゃないかなと思います。まあそういう人が僕の周りにも当たり前にいっぱいいます。逆にすごい読む人は、定価も見ないで購入するみたいな人も、それも僕の周りに何人かいるんですけど、値段がいくらでも好きなものは好きなんだからという感じで、本屋さんに行ったら1万円、2万円とか買ってしまう人、僕の周りに、まあこういう作家っていう職業もあるかもしれないんですけど、いますね。まあそういう人を基準に考えると、まあ僕らが、まあ編集者の人とかと、まあ定価だったりとか、 本の装丁だったりとか、まあ、カラーにするのかとか4色にするのかとかいう時に、まあ、こだわりを突き詰めてしまったりとか、まあ値段じゃなくていいものを作ろうみたいなことに陥りやすいんですけど、まあもちろん突き詰めていくのが、この仕事の一つの、側面ですけど、文章もすべて突き詰めていくっていうことが正しいことの一つだと思うんですけど、まあそれでも、じゃあ自分が読者の時に500円高くても、いや200円高くても買うかな、いやいくら抑えられたら手に取ってくれるだろうっていうことも同じに自分の中に物差しとして持っていないとダメだなと個人的には感じています。まあそもそもそんなに売れるジャンルじゃないとか、そういう意見を聞いたことありますけど、まあ売り上げはともかく自分がどうしても書きたいものがあるんだからそれをやるんだっていうふうに言った人を見たこともあります。それも正しいと思います。でも書店が閉店することが多くなっている現在、僕たち物を書くという、仕事をしている、なりわいにしている人間たちが、そういうニュースが出た時だけ憂いたり嘆いたり悲しんでいる場合ではないのかなと思っています。書店の方々も家賃を払って、稼いでいかなければいけないという当たり前の現実がそこにあるので、それも本というのは本当に薄利多売な大変な仕事なので、まあ自分が書いた商品を並べてもらっている以上、僕ができる限り、貢献できることを考えるということは当たり前なのかなと思います。まあ誰かが言っていた言葉なんですけど、プロとは売れるものと自分がやりたいことが一致している状態という言葉を僕は信じています。それはとても難しくて、とてもハードルが高い言葉だということも理解しています。でも、そこを目指して、作品を届けてみたいと思います。僕は小説を最初に出した時に、嬉しい手紙をもらいました。ざっくりその内容を言うと、私は初めて人生で小説を買いました。新宿紀ノ国屋のどこに小説が売っているかも知らなかったです。店員さんに聞いて2階に萌柄さんの本があることを見つけて買いましたという内容でした。まあ僕自身もいい本読みではなかったので、エッセイを買いに行ったのは大月健二さんのラジオを聞いた時でした。大月さんの感性と日常に触れたくて本屋さんの棚から一生懸命探したのを覚えています。まあ、巡り巡って自分も小説やエッセイを書くようになりましたが、僕もあの時の大月さんのように誰かの初めの一歩、誰かの一秒になりたいと思って書いてみます。5月から新しい連載も始まります。夏から秋にかけて小説の文庫とエッセイ本また新しく出す予定です。面白いものに仕上げようと頑張りますので、ぜひ本屋さんで探してみてください。